します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さんおはようございます、今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日ですね、ちょっと坂本先生に僕の方からぜひ尋ねてみたいなと思ってたことがありまして、沖縄の方でですね、まあいろいろまあ自分もその起業とかっていうことでお話をさせてもらうことが多いんですけれども、沖縄の起業したい方って、どういう方が多いかって、なんか坂本先生イメージとかありますか？なんか、物販が多そうとか、飲食店が多そうとか、サーファーショップが多そうとか。
そうですね。まあなんか飲食とかの人が多いのかなっていう印象はなんか、はい、思いますね。
そうですね。まあ実際国際通りみたいな繁華街とかが多いんで、飲食店をやりたいっていう方も、まあすごく多いんですけども、まあ最近よく伺う、職種っていうんですかね、ジャンルの一つに、はい、コンサルタントになりたいっていう方もやっぱりいらっしゃるんですね。
はい、はい、はい。
お話を伺うと、まあ、ご自身が今まで頑張ってきたご経験ですとか、ノウハウですとか、
はい、
そういったものを、まあ、後輩に当たるような方々に提供することで、コンサルタントとしてこう、起業をされたいと。
はい。
いうような方も、まあ、少なからずいらっしゃいまして、まあ、一方でそのコンサルタントっていうと、響きはかっこいいけど、やっぱり評判がなんか怪しいとか、結構いろいろ、好き勝手喋っててクライアントの成果出ないけどお金を持っていくみたいな、はい、そういった悪いイメージも少なからずありますので、はい、まあ、この坂本先生が考えるコンサルタントとして起業する人に対してですね、まあ、そういうコンサルタントとして起業するときのこう成功する秘訣ですとか、こういうコンサルタントだと、まあ、成功できますみたいな考え方とか、はい、その辺、お話しいただければなと思ったんですね。
はい。はい。そうですね。まあ、コンサルで起業したいっていう方は結構いらっしゃって、はい、まあ、今、森田さん言ってくれたみたいに、まあ、サラリーマンで、まあ、その業界とか業種で経験があって、まあ、それを、まあ、ノウハウとか知識で提供していくっていうね、形であると思うんですけど、まあ、そうですね。コンサルでやっていくで大事なところっていうのが、まあ、まあ、そのコンサルタントのスタンスにもよると思うんですけど、
はい。
やっぱどこまで結果にコミットメントできるかっていうところかなっていうのはやっぱり思いますね。
結果にコミットメント、
はい。まあ、どこまで、はい。まあ、ライズアップみたいな感じ
ですね。そうですね。はい。
うん。で、まあ、要はどこまで結果を出すことにフォーカスできるかっていうところが、はい。やっぱりコンサルタントとしての、まあ、その腕の見せ所というか、そこはやっぱりすごく大事になってくるかなっていうふうに思いますね。
はい。結果にコミットっていうと、例えば何でしょうか。坂本先生の場合ですと、はい、例えば、はい、まあ、坂本先生ご自身のことでもいいですし、はい、あと、坂本先生がこうご覧になってた、はい、まあ、知ってる人のいい例でもいいですし、まあ、悪い例でもいいですし、
はいはいはい、
結果にコミットっていうところをもう少しこう詳しくお聞かせいただけるといいかなと。
ですね。まあ、コンサルタントって要は形がないものを売ってるので、
はい、
うん、要は、最終的には、別にどれだけの労力かけようが、逆にかけなくても、自分のクライアントさんが望む結果が出てればそれで OK なんですよね。
はい。
例えば、100時間時間かけて結果出したのと、例えば1時間自分コンサルして結果出たのが、同じ量であれば、別に1時間だけしか時間かけてなくてもいいわけですね。
はい。
1時間で100万円の、例えばコンサル料をもらっても、別にそれはそれで OK なわけです。
はい。
以上のリターンがちゃんと、クライアントさんにね、返ってってるんであれば。
はい。
っていう形なので、まあ、そこをどれだけお伝えできるか。まあ、コンサルって言ってもね、いろんなそういう、まあ、単純にすぐ売り上げだけっていうコンサルばっかりではないので、はい、あれなんですけど、まあ、自分が約束してるものに対してちゃんと、コンサルタント自身が、まあ、コミットどこまでできるかっていうのがすごく大事かなっていうところですね。
はい。その結果にコミットっていうと、まあ、人それぞれ連想するところってあると思うんですけれども、はい、例えばその結果にコミットするっていうのって、まあ、例えば返金保証とかがそれに代表例で言うと当たるような感じになるんでしょうか。
まあ、そういうのも一つですね。例えば、はい、まあ、ね、まあ、うちでもやってますけどね、講座受けてもらって、まあ、ね、成長感じられなかったら、まあ、返金しますとかっていうのをうちでもやってますけれども、
はい。
まあ、その見せ方としては一つですよね。
はい。
うん。うん、ただまあそれも、ただ返金保証つけたら結果にコミットしてるかっていうわけでもないので、
はい、
ちゃんとまあ本当に望む成果を出させてあげられてるか。
はい。
ですね。うん。で、そこに、なんだろうな、例えばじゃあ、コンサルの契約期間が半年ですと。
はい。
じゃあ半年経って、そのクライアントさんが望む結果が出てないときに、じゃあ、どこまでサポートするかっていうところなんですね。
はい。
うん。そこが、コミットメント量が問われるかなっていうところなんです。要は、いや、半年契約で、いや、自分は精一杯その間ね、サポートしたけど、コンサルしたけど、結果が出ない。でも、まあ、それ以上さらにやるには、じゃあ追加料金でっていうのか、
はい。
その料金いただいて、半年経ってね、望む結果が出てないと、ああ、でも、じゃあ、望む結果出るまで半年間、じゃあまたもう一回さらに無償で延長しますよっていうのか、
はい。
まあ別に、有料だからダメで、無償だからいいとか、そんなわけじゃないんですけれど、
はい。
どこまで、その、成果を出させるっていうところに、コンサルタント自身が、こだわってるのか。
うん、はい。
っていうところが、やっぱり大事かなっていうふうに思います。
なるほどですね。実際、コンサルタントの方が、その成果を出させるっていうのって、自分でやったらできるけど、人に同じ成果を出させるのだと難しいって誰しも感じると思うんですけれども、
はいはいはい、
坂本先生が、まあ、その、まあ、時にはコンサルタントとして教えられることもあると思うんですけれども、
はいはい、
その辺でこう現場で感じられたその難しさとか、逆にこうやると成果が、望む成果が出やすくなったとか、その辺って何かこう、ありますか？
そうですね。やっぱり、で、これもよくあるのが、自分で、今も本当森川さんが言ってくれたところ、まさにそうで、自分が成果出すのと、人に成果出させるのはね、はい、僕はね、かなり違うなと思います、
ね。そうですね。はい。本当そう思います。うん、はい。
まあ、もちろん自分が成果出してるから伝えられる部分もあるんですけど、ただ、
はい、
自分がうまくいった方法をそのまま伝えるだけだと、成功させられる人は、僕の感覚だと20人に1人ぐらいのイメージです。
うん、まあちょうど自分とこう相性というか、その辺がぴったりな20人に1人だけみたいな。
ぐらいな感じ。まあ10から20人、ね、だから、よくて10人に1人ぐらいな感じですね。
はい。
要は、自分の成功パターンが必ずしも、その相手の人とか組織の成功パターンになるかっていうと、限らないんですよね。
ああ、そうですね。はい。
やっぱりタイミングも違うし、
はい。
てか、第一そもそも関わってる人が違うので、
はい。
ね、自分のクローンっていうかコピーではないので、
はい、
うん。で、そこを無理にコピーを作ろうとすると、すごい苦労するっていうか、
はい。
うん、やっぱその、ね、コンサルする方の、コンサル受ける方の、個人の性格とか特性とか、
はい。
ね、生い立ちとかそういうところも含めた上での、サポートしていかないと、
はい。
ただ確率的に自分のうまくいったパターンを教えますで成果出せるんだったら、もう世の中の人全員成功者なので。
あ、そうですね。はい。
うん。なんでそこは、コンサルやる人は、その方に合わせた戦略を考えてあげるっていうのはめちゃくちゃ大事になってますね。
あ、そうですね。それすごく今お話伺ってて、自分でも思うところがありまして、
はい、
営業の仕事とかしてると、はい、やっぱり成果が出る人出ない人ってあるんで、出ない人に向けて、営業コンサルタントみたいな方が、そのやり方を、教えるっていう、そういう研修とか、セミナーとか、コンサル契約ってあるんですけども、
はいはいはい、
ですね、僕が習った中で、僕に全然これピンとこなくて合わないなっていうのが、
はい、
とにかく元気出せみたいな感じだったんですね。簡単に。
はいはい、
はい、はい。元気、本当に元気出せっていうことで、発声練習みたいなものとか、あと、笑顔の作り方とかやってるんですけど、はいはい、まあ、なんかそれで成果出てる人も多分いると思うんですけど、僕は全くその、申し訳ないんですけど、なんて言うんでしょうね。元気がなくても売れる方法を探した方が早いかなっていうのがちょっとあってですね。不快にさせない 不快にはもちろんさせてはいけないんですけれども、それよりもこう、別に自分元気キャラじゃないし、そういうキャラに合ったやり方探した方が結果うまくいったっていうことがあってですね、今の坂本先生のお話聞いて、もう何年前かちょっと忘れちゃったんですけれども、そういったことあったなっていうのをすごく思い出しました。
そうなんです。だから、そのまあ、コンサルタントとして、だからどっちを狙っていくかなので、なんだろうな、いいんですけれど、例えば、そのね、自分も元気を出す営業スタイルみたいなだけを教えるっていうのも全然それで OK なんです。コンサルタントとしては。はい、うん。ただ、やっぱそこ、その、やり方を特化させればさせるほど、そこに合った人しか、まあ、反応しないというか、まあ、お客様にもならないというのもあるし、成、果出せるのもそれに合ってる人なので、
はい。
うん。だから、まあ、そこは踏まえた上で、まあ、コンサルをしていかないと、その、一つのやり方だけを教えるっていう形でやってると、限界がすぐ来るっていうか。
そうですね。はい。
で、コンサルの人、どうですかね？結構僕の印象だと、コンサルっていう人も、だいたい2、3年で消えていく人が多いなっていう気がするんですよ。
2、3年で、消えていくっていうのは、その、廃業される。
そうですね。廃業なのか、もしくは、くら替えしてるのか。
ああ、別の。はい。
コンサルでも別のやつにやってるとか、っていう形で、結構ね、本当に、長くその、コンサル業で続いてる人って、すごく少ないんですよね。
はい。
うん。で、それはやっぱり自分の教え、やり方だけは教えてるので、そういう人に合わせた教え方っていうのをしていないと、やっぱり成果っていうのがすごく限定的になっちゃう。
はい、ああ、なるほどですね。
っていう方ですね。う
ん。なんとなくですけど、昔の孫子の兵法で、はい、敵を知り、己を知れば百戦あやうからずって。
はい。
まあ、その、クライアントさんを敵っていうのはちょっと良くないと思うんですけれども。
はい。
まあ、わかりやすく敵って当てはめると、クライアントさんのことも熟知して、なおかつその自分のノウハウをどうそのクライアントさんに当てはめたり持ってったりすると、その望む成果が出るのかっていうところをしっかり考えるところが、コンサルタントに求められるのかなっていうのをお話を伺って思ったんですね。
そうですね。めちゃくちゃ求められますね。
はい。
で、パターン対応力っていうのがすごく大事だなと思います。
パターン対応力。
はい。要はいろんな、まあ人のパターンっていうのが、まあね、性格がもう全員違うわけですよ。
あ、そうですね。
で、僕はまあいろんな性格分析使いますけど、まあ、ベーシックなやつでもね、まあ3、パターン違いますし、
はい、
で、それ細かく分けていくとね、12パターンとかなってもっと細かく分けられるので、
はい。
でも最低でもその3パターンに合わせた指導をしないといけないですし、まあより正確にいくなら12パターンに合わせた性格分析で、その人なりに合わせた戦略を組み立てるっていうのをやってあげないと、
はい。
要は自分と同じことだけ伝えてればいいやっていうコンサルはまあほぼすぐ消えますね。
ああ、なるほどですね。
成果出せないんで苦しくなっちゃうんですよ。
両方がですかね。教え子さんも。
そうだし、教えてる方もしっかりあります。
ああ、そっか。やっぱそうですね。成果出ないとそうなっちゃいますよね。
はい、教えてる方もまともな神経持ってたら続けられないですね。
だからこう、まあ2、3年でこう廃業というか消えていく人が
多いと。
ね。まあ坂本先生ご自身のあれでもいいですし、例えば、その、お知り合いの方とか、教え子の方とかで、その、コンサルタントをされてる方って、例えば、こういう人いますとかってありますか？まあ、お知り合いの方とかでもあれなんですけど。
はい。はい、例えば、まあ、その、まあ、住宅営業の専門の講師、町の財団にもね、まあ、石川さんという方がいますけれども、まあ、石川さんも住宅営業の専門っていう形でやってますよね。
はい。
で、コミットもすごくてね、まあ、その、コンサル料いただいたら、もうずっと、サポートしますみたいな感じで。
それは半永久的みたいな。
そうですね。石川さんが言ったのはどこまでかな。なんか、売り上げが、なんだ
ろう
な。
あ、そうですね。
ペース上がるまではサポートし続けますみたいな、そう感じでやってますよね。うん。
まあ、それ、さっきの結果にコミットっていうところですね。
あ、そう。で、それを、ね、なんか期限来たらじゃあ終わりですとかではなくて、
はい。
支援すぎてもサポートし続けますっていう形、ね、う
ん。はい。
ですよね。
例えばその、クライアントさんに自分の持ってるものをこう合わせるっていうところで言うと、その、石川さんはどんな感じでこう、うまく なさってらっしゃるんでしょうか。
合わせるっていうと、
その自分のことをこう押し付けるとかではなくて、相手に合わせたっていうところですね。はい、坂本先生で言うと3通り、12通りとかっていう。
そうですね。
はい。
ちょっと細かくどこまでどうやってるかはあれなんですけれど、まあ、基本的に石川さんもね、話を聞いて、その、クライアントさんの話を聞いて、それに、方にね、合ったスタイルを、まあ、お伝えされてるので、
はい。
まあ、やっぱりその方に合った、なんだ、営業スタイルというか、構築。はい、でね、さっき森川さん言ってくれたように、営業って人によって千差万別なので、
はい。
そういうガンガン現地で行く人もいれば、いや、全然おとなしいけど、ね、すごいしっかり話聞いて、それでお客さんの心をつかむ人もいるし、うん、なんかそういう、なんかスタイルを、まあ、指導はされてますよね。で、どっちかって、まあ、石川さんもね、そうやって話を聞くっていうスタイルを教えられてると思うんですけれども、
はい。うん、そうか。なんて言うんでしょうね、ノウハウだけをこう、教える方って、あ、それはそれですごく、価値のあるノウハウだと思うんですけれども、
はい。
なんかそのノウハウっていう形にとらわれてるのかもしれないなっていうのを今思ってたんですね。
はい。
そのノウハウとかスキルとかやり方を持ってして、例えば、セールスプロセスで言うとそのお客様の感情をこう高めるっていう目的のためにこのノウハウがあるのに、そういったその目的を忘れてしま、まあ忘れてしまってっていうか、あまりこう重く考えずに、やること、そのノウハウをやることだけにこう執着してるとか、なんかその辺をこう、なぜそういうノウハウやスキルを使って、このタイミングで使うのかっていうところの、そもそもの目的とかが結構不明確になっちゃってる方って多いのかなって思ったんですね。
そうですね。だからノウハウだけに頼っちゃうと、やっぱり、なんだろうな、なんでこのノウハウがみんなできないんだろうっていうところについてくるので。
そうですね。
うん、ね、自分はこんなにもうやり方教えてるのに、なんで成果出ないんだろうっていうね、そこのジレンマが出てくるので、うん、僕もそれは昔すごい実感して、
はい、
まあ、僕がまあ前やったスクールはね、ネットマーケティングを教えてたので、
はい、
ね、ブログこう書きましょうねと、ホームページこう作って集客しましょうねとかっていうのをお伝えしてたんですけども、
はい、
やり方を教えてもみんな成果出ないんですよ。
はい、
うん。で、サポートが悪いのかなと思ったんで、僕らね、24時間365日いつでも電話を打ってですよってやってたんですね。
そういえばそうでしたね、そういえば。
で、それでね、もうコンサルタントも15人ぐらい揃えてやってたんですけど、
はい、
でも成果出せる人がやっぱ3割ぐらいですよね。
うん、あ、それでも3割なんです
ね。3割でしたね。うん。だから、やっぱり、ね、そう考えると、なかなか、やり方だけ教えるっていうのは限界があるというか、
うん。
うん、やっぱその方の、が何をしたいのかとかっていうところをちゃんと、一緒に考えて、戦略、その人に合わせた戦略を一緒に考えてあげないと、なかなか難しいなっていうところですよね。
あ、なるほどですね。あ、ありがとうございます。結構、その世の中的にその、はい、企業がコンサル会社とかコンサルを生業にしますみたいな会社さんって結構あると思うんですけれども、
はい、はい、はい。
例えばそういった会社さんも、ひょっとすると、あれかもしれないですね。例えばその、ウェブマーケティングの専門のコンサルですみたいな、感じの会社さんでも、はい、その自分たちの持ってるノウハウだけをこう、クライアントに提供してるだけで、はい、本当の意味でのその、それをうまく使ってるとか、うまく回ってるかとか、はい、PDC ちゃんと回ってるかとか、そういうところまで関与してる人って、はい、まあ、企業でも個人でもあんまり多くないのかもしれないなって、今お話伺って思ったんですね。
そうですね。そこまで関与しようと思うとめんどくさいですから、
ね、結構さ、はい。めんどくさいっていうのはすごくわかります。
大変なんですよ、そこまでやろうと思うと、はい。で、そこまでやると教えるかもしくは代行するかになってくるんですよ、選択肢としては。
ああ、代行の方が早いやって思っちゃうかもしれないですね。
そう、もうこっちで受けちゃって、例えばサイト制作、ね、ホームページで集客とかもこっちでも作るの全部やりますってやった方が早かったりもする場合もあるので。
はい。
それは、ただまあそこをね、代行でやるのが自分たちにとってその得意な分野なのか、いや、そうではないのかっていうのも見極めですよね。
はい。
うん、どちらがいいかっていうところ。
はい。
うん。だからコンサル業はね、なんか在庫がかかんないから、ね、元手なしでできるからみたいな感じで、結構みんな安易に手を出すんですけど、そんなに簡単ではないですよね。で、自分で成果出すのと全くまた違ってくるスキルが。
うん、
いや人間理解っていうのがより深くできてないと、
はい。
うん、で、その、できない方の気持ちがわからないと難しいなっていう。
ね、あはい。
プロ野球の、ね、例えば、ね、例えば長嶋監督は、ね、選手としては一流でしたけど、じゃあね、監督として一流かというと、それはまた違うわけですよ。
はい。
で、天才経営者だからって言って、必ずしも教え方がうまいっていうのはまた別な話なんですよね。
はい、うん。
自分が経営者やるのと、人に教えて経営者を育てるっていうのはまた別ですから、
はい。
うん、だからやっぱそこは、ちゃんと教えられる人が教えていくっていう。まあそういう意味で、まあコンサルっていう仕事のね、価値っていうのはあるんですけれども、そこをちゃんと理解しないと、だからよくあるのは、ね、ポッと、なんかちょっと成果出した、ね、まあ、人が、なんか、じゃそれを教えたら、ね、お金になるからっていう形でコンサルやるんですけど、まあみんな成果出ないですよね、そんなの。
はい。そうです。いや、その人間理解って先生言われたのってすごくなるほどなと思いまして、ですね、ま、たまたま、僕全然あれなんですけど、男性がその女性を何度かこう付き合いたい人に教えてるなんか動画かなんかを見る機会があってですね、それは僕は別にそれを望んで見てたわけではないんですけれども、その時にこれ言っていいのかなっていう発言があって、なんかその、女性を楽しませることができない男性は男性として失格だみたいなことをその男性講師の方が言われてたんですね。はい、あ、まあ、そのおっしゃることはわかるんですけど、
はい、
人間理解っていうことで言うと、それができないから困って悩んでる人が来てるのに、その人にそれ言っちゃいけないだろうみたいな。
はいはいはい。
それよりも、その人が真剣に悩んで成長したいっていうところに、こちらも、寄り添って、その上で、その人の願い、まあ、結果にコミットっていうところをしないと、ちょっとこう、嫌なやつだなって思っちゃってですね。
うんうんうん、そうですね。なんで、やっぱそこをちゃんと理解していくっていうのが、結局コンサルタントとしても、まあ一番大事になってくるというか、
はい。
うん。寄り添えるかどうかですよね。
そうですね。
クライアントさんにね。はい。
ありがとうございます。なんか、その、やり方知ってれば誰でもコンサルタントできるとか、経験あればできるっていうことでも一概にはないっていうのをですね、今お話を伺ってて、改めて、はい。はい
そうですね。そういう、ね、コンサルやる人は、そういう知識とか経験あるのはもう大前提で当たり前で、
はい。
そこに、要はコンサルタントとしてどうやったら、その、自分以外の人に結果出させる能力を持ってるか、ここがコンサルタントの腕の見せ所なので、
はい。
うん、その経験とか知識あるのはもう当たり前ですね、コンサルやったんとやろうと。
あ、そうですね。
はい。うん、ですね。そこをぜひ身につけてほしいなと思います。
そうですね。このね、ラジオ企業塾聞かれてる方の中でも、そのコンサルタントとして独立されたいなって方いらしたらですね、ぜひ今の坂本先生のお話とかを参考にしていただいて、まあ、ご自身もクライアントさんも幸せになれる、まあ、いいコンサルタントとして企業を成功していただければなって、すごく思いました。はい。坂本先生、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本典彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。